皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。春になりまして、まさに今週が花見のピークと言われております京都市内です。人がたくさん出ておりますが、この方はもうお花見行かれたんでしょうか。こんにちは、は
い、建築士会まちづくり委員会の内藤です。実は昨日、
はい、
高瀬川沿いの景観をねちょっとフィールドワークしようっていうことで、3条から5条まで歩いたんですですけども、桜あんまりに綺麗すぎてね、街並みの汚れたところがかえってカバーされてしまって、あ、木屋町綺麗やんとか思いながら、ね、
景観の調査に何もならへんという
はい、その後いっぱい飲んで帰りました。
なるほどね、はい、いろんなところに人が繰り出す京都市内ですけれども、今日も素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、後ほどお楽しみに。
京都人町出会いもん。
ただいま三条のコーナーです。今日はですね、姉屋小路寺町を西に入ったところにお店があります、京都ハバネロの里本舗の店主でいらっしゃいます高田実さんにお越しいただきました。高田さん、こんにちは。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。高田さんはハバネロの里本舗というお店の店主以外にもですね、有限会社シノファームという、ハバネロを作っていらっしゃるご本人ということでもあるんですけれども、ハバネロハバネロと申し上げております、うん、ハバネロ、ご存知の方は当然知ってるんですが、何でしょうと言いますと、
はい、当時はですね、ちょうど私は10年前にハバネロを栽培したんですけど、うん、その当時はギネスで一番激辛の唐辛子ということで、
唐辛子もうテレビなんかでも芸人さんが食べて悶絶するとかそういうやつですよね。
そうですね、8月以降になるとね、私どもの畑にやっぱり芸人さんがたくさん来られて、で畑でひっくり返る絵をたくさん撮られたんですよね。
唐辛子っていうとなんかピーマンみたいな中がクスカスカじゃなくて結構実みたいなでもないんですか。なんかちょっとかじってはるの見たことがあるんですけど、
今日もね、間に合えば持ってこれてよかったんですけど、うん、
いやかじりません。
ちょうどピーマンを小型にしたような、だいたい一つの重さが 10g ぐらいで、ピンポン玉よりも一回り小さくしたぐらいの大きさなんですね。
中開けたらピーマンみたいに種が入ってるような、あんな感じですか。
そうです、そうです。
たまにお店なんかでも見かけます。あ、こんなところにハバネロやっていうのがね、よくよく見て買わへんかったらピーマンと思ってから買ったらえらいことやでっていうような、そういう激辛な唐辛子なんですけれども、そのハバネロを使った、商品もたくさん作られてるということで、実は私たちの今このスタジオの目の前にですね、ざっと20品目ぐらいこう並べていただいておりまして、ドレッシングとか、あと味噌、それからお酒、飴、おかき、カレー、そういったものがいっぱい出されてるんですけれども、こういった商品の開発そのものも携わられてる、
はい、私はやっぱりハバネロというのは今もおっしゃったようにもう超激辛ですから、やっぱり身をそのまま食べるというのは、ただ夏になると私どこにもたくさんハバネロ身を小袋に入れて市場に出荷してるんですね、
はい、
ですからその当時は出た当時はもう非常に品種を買いましてね、
品種を買
った、これは危ないもんだというか、ですからそれじゃちょっと困ったなということで、それで、まあ、地球の裏側のメキシコでは日常的に食べられてるのでね、でやっぱり日本内蔵化するということもありまして、で日本の食文化は味噌醤油からスタートしましたので、まあ、そこにちょっと入れてみようということで、でその予想通りですね、やはりちょっと量を減らすことによって非常にそのお醤油なりそのお味噌の味が引き立つんですね。で、まあ激辛よりも少し辛いめにしたことによって汎用性が広がったという、まあ、そこからどんどん種類がこう広がっていったということですね。
香りにもちょっと特徴があるということをお聞きしましたけれども、そのただ辛いだけじゃなくということですね。
はい、他の唐辛子にはないやっぱりハバネロならではのこうフルーティーなふわーっとした香りがあるんです。でそれをぜひ楽しんでもらいたいということもありまして、ですからその食べた瞬間に食材の美味しさが来て、それからそのハバネロ本来の風味が来て、それから 喉越しあたりでこう辛くこう辛いものがぐっとこう盛り上がってくるような、ですから3回楽しんでいただけるような、まあ商品と思っていただいたらいいと思います。
その、食べやすいという商品、準備していただいてます。で、私たちはあの京都市内にいますと、ものすごく便利なところにお店が今はありますので、そこに買いに行けば手に入るということなんですけれども、その、まずミーなんですけれどもね、これはどうやって食べるのがこう想定されて、販売されてるんでしょうか。
ミーそのものはやはりまあ、海外ではね、それを例えばスライスにしてサルサにしたり、いわゆるタコスなんかによく、ね、使うような、そういう食べ方が多いんですよ。
もう生でそのまんま、
それがまあメインなんですけど、例えばスライスしてスープに入れたり、
はい、
ピクルスにしたり、いろんな本当は使い方あるんですけど、今後はそれをやっぱりどんどん啓蒙して広げていきたいと思いますし、とっかかりはやっぱりこの商品でね、カボネルというものをこう美味しいな、辛いと思ってたけど意外と美味しいやんという、そういうところをこう理解いただけたらありがたいですね。
今実は私たち、ハバネロのその旨辛飴というのもですね、舐めながら舐めながら打ち合わせを始めまして喋、っているんですけれども、なんて言うんでしょうね、確かに辛いだけじゃなくて、フルーティーなんですよ。 なんて言ったらいいのかわからないんですけれども、
パッと入れた時はねそんなに辛くなくて、で次第に辛いな、喉がじわっとして今ちょっと汗出てます。
そうなんですね、ほかほかしておりますけれどもね、他の商品なんかも、ハバネロがそのものによっては辛さが違う、そういう形で入っているということですね。
はい、やっぱり激辛ですから、当然激辛の食品もあるんですけど、やはり全ての方にハバネロに親しんでもらうということで、フィナンシェもうほとんど辛み抑えてるんですけど、
ね、お菓子の洋菓子ですよそれ、
ね、え
不思議な
紅茶やらコーヒーのもうスイーツ食べるよと思ってそういうのの中にハバネロが入る、当然辛い、ちょっと辛い、
ね、辛いというより喉越しでよく甘いものを食べると塩昆布とかね、
はい、
そういうの食べたくなるよね、まさにその感覚なんですよ。
もう食べながらにしてなんかこうキャンセルしながらというか、そのバランス取りながら、
そうですね、甘ったるさがそこでこう覗き入れがいいと言いますかね、それでいてこうその甘みが逆に引き出せるという、切るんじゃなくて逆に甘みを引き出しながら喉越しの中でこう切るというか、
なるほど、
まあ、そんな効果ですね。
あとおかきなんかもあるんですけれども、これはお茶受けいう形で準備されてる。
これはね、お茶受けよりお酒に合いますね。
お酒か。
だからこれを進めるときは、まずビールを片手に持ちながら食べてください。
ビールね、
はい、
いいですね。あ、これやったら確かに寒い夜桜見に行っても、もう体ほかほかしながらちょうどいいかもしれません。
もう間違いなくね、雨もそうなんですけど、よく冬にね、ハイキングとか登山される方がやっぱり結構買いに求める方が多いんですよ。最初は、ね、全く分からなかったんですけど、
なんでってことですよね。
そうすると、いや、これ食べると体がほかほかして、それで踏破できるという、そういうふうにおっしゃったんですね。
いろいろな、その、なんて言うんでしょう、需要といいますか、消費者側が、あ、これちょうどいいわっていうのが、要素あるんですね、やはり。
は
い、
最近分かったことは、私どもは焼肉のタレって、これは焼肉のタレとしては非常に美味しいと思ってるんですけど、お肉を入れずに野菜炒めにこれかけると、お肉いらないんですよね。
あ、それはいい。
継続的ですよね。それと、お客様からやっぱお聞きしたのは、焼き飯に入れると本当に美味しいよという、なんか逆に私が教えられてるようなところもありましてね、
いや、ぜひぜひなんか試してみたくなりますね。
そうですよね、この通販でも、買う方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、どれが一番人気って教えてもらっても構いません。
そうですね、私の好みは全てなんです
けど、はい、
全部自分の家で調合してレシピを作って、それをこう製造してますから、ですけど、やっぱり今一番の売れ筋は焼肉のタレ と、
焼肉と、
それからこの玉ねぎドレッシングですね。
ドレッシングが人気と。
特にこの玉ねぎドレッシングは辛いものが苦手な女性の方、ぜひ試してもらいたいですね。うちの家内 もうほとんど辛いものは苦手だったんですけど、もうこれなくてはもうサラダが食べれないところまで来てしまって、
美味しいんですね、
はい、癖になる。
それで、お聞き今日お聞きしたいのはですね、三条の会話にできたお店の方に、いろんな方にお越しいただくコーナーなので、ぜひそのお店のことについてお聞きしたいんですけれども、アニア工事寺町にお店を出されたその経緯なんかもちょっと教えていただきたいんですが、
はい、もともと京都の亀岡でハバネロを栽培してるんですね、うん、で今年は、個数にしたら200万個作るんです。
すごい数ですね。
すごい数ですね。で、やはり亀岡というところが非常に生産するにはいいんですけど、やっぱ販売にはやはり京都市内にどうしてもやっぱりアンテナショップを建てたいということ、それからやっぱり消費地に、根付きたいということもありましてね、それでちょっと無理をして、姉屋小路の三条にお店を作ったと、まあ、いうことなんですね。はい、
実は私も辛いものはちょっと気になってしょうがないところもありまして、前々から実はここの、ウェブの方で見せていただいてましてね、個人的に買ったりとかしてたんですけれども、で、いろんなSNS と呼ばれているインターネットのいろんな口コミサイトとかあるじゃないですか、うん、なんかそれなんかも見てますと、わざわざだからそのよそから全国から来られた方が亀岡にこの辛いのを買いに行くんやったら亀岡やって言って、もう他やったら多分亀岡行かはらへん人が辛いものを買うために行ってはったんです、結構前々から。でそういうのを考えますとね、この便利なその三条の界隈にできたというのは本当にありがたい話でしてね、これ京都のなんて言うんでしょう、お土産の一つというか、京都のここに行ったらこんなん買えるでっていうのがね、一味とか七味買うみたいにハバネロのなんかを買いに行けるっていう、そういうスポットができたんじゃないかと、これはちょっと出てもらわんとあかんと思いまして、
いや実はね、今日もリクルートさんのミニコミ誌に、次の流行はこれだということでね、実は紹介されてるんですよ。非常にやっぱりその先取り商品じゃないかなと思ってるんですけどね。
寺町のところからスッと入ったスッと西に行ったところにありまして、まあ京都風の趣で、そこにいろんな辛いものが置いてあるんですけれども、そこにある商品なんかでも特に面白いのがチョコレートとかそういったのも置いてあると。
そうです ね、チョコレートはね、やっぱり夏場はちょっとこう溶けやすいので、もう本当に今在庫ある限りで一応もう今年度はおしまい。
あ、そうです
か。はい、ですからもしお求めの方はちょっと早めに、はい、お願いいたします
その、どういうんでしょうね、その商品のデザインっていうんですかね、その、どんな商品を今後作っていこうとかね、そういったものってどういうふうにこう発見されるというか、どう開発されていくものなんですか。
私のね、開発の取っかかりはね、百貨店のデパ地下なんです。
はい、
で一歩歩いて右左見ると、例えば右に漬物屋さんがある、あ、これ漬物面白いな、で左見ると佃煮屋さん、あ、これは佃煮合うな。ですからもう最近はですね、売ることも大事ですから、ちょっとデパ地下行かないようにしてるんです。作りたい方です
作りたくってもういい加減してください言われたりして
もう、ね、社員からかなりそれを言われてるので、もうまずこれをしっかり売っていきたいと思っています。
例えばね、今ここの目の前にあるこのお酒がありまして、京都ハバネロの里激辛3倍おしのちゃんハバネロ酒ってサバネロの酒って言うんですか、ハバネロ酒、
はい、
これは伏見のお酒で、北川本家さんと書いてありますけれど富雄さんだということで、
はい、伏見では一番古い造り酒屋さんなんですよ。でそこの今相談役の北川のさんがですね、もうこれにやっぱりかなりこうハマってしまって、ですから私どもの商品の中で一番辛いんじゃないかなと思って
る。実は辛いという、はい、
そうですね。
色味はもう日本酒なんでさらっとしてるんですよ。綺麗な清酒の綺麗なクリアなお酒なんですけども、それが一番辛いと。
辛いですねただ最初飲んだ時に本当にほとんどね、取材なんかでも飲んでもらうことがあるんですけど、やっぱり惹かれるんですよね、辛くて。ところが10分後にもう一度飲んでもらうんですね。そうすると、これワインぐらいの辛さですねというか、ほとんど辛みが感じないフルーティーということで、一本開ける方もいらっしゃるんです。ちょっとこうそういう辛いものにはそういうこう特殊な体に感じるこの何かがあるんだと思いますね。
例えばその、日本酒にね、唐辛子を合わせようと。 そのあたりなんか例えばどういうふうに生まれたものなんですか。
これはね、うん、あのロシアで唐辛子入りのウォッカとかあります。
はい、はい、
実は私もウォッカにハバネロ入れてみたんですけど、
はい、
ものすごく美味しいです。で直接はねストレートで飲めないんですけど、うん、トマトジュースで割ったら抜群に美味しいです、ね、ですから多分このリキュールのハバネロ酒もあのトマトジュースとかグレープジュースとか、うん、そういうこうジュース類で割ると面白いかもしれ
ない
です
よね。なるほどね、
はい、あそういうとこあの料理のエッセンスに使ってもらうとかもいいと思いますね。
うんなんか発想が全然ボーダレスでもどんどん広がっていかれる。
そうですね、なんかあの変な壁作ってるのは私たちの方で、うんね、全然合うやんかということですね。
まあ私のモットーは非常識を常識に変えるというかね、だからもうこんなん絶対に人間の食べるものは違うよという言えば言うほどこうなんていうかこうね闘志を燃やしてなんとかそれをクリアしていきたいという、まあ、そういう気持ちが起こりますよね。
そういういろんな商品を作られてそのハバネロそのものももちろん作られていろんな、商品発信するということで京都のブランドを上げていくなんそういう方向も非常に頑張ってらっしゃる高田さんなんですけれども、
ね、あの今の京都のブランドの商品というのはもうねあの従来も販売されてますから、うん、次世代につながるような、
うん、新しいブランド、はい、そういった商品作りも今後ますますあの力を入れられていかれることをまた、うん、あの一消費者として願っております。
ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ここで一曲お聴きください。生き物係で青春ライン。
京都ひとまち出会いもん。
変わりまして会員紹介のコーナーです。今日はですね宮津市の株式会社大村工務店大村俊和さんにお越しいただきました。大村さんこんにちは。
こんにちは。
大村さん実はあの本当に多彩な方でして、はい、空手の宮津支部の支部長で、師範代4段ということ、はい、それからあと当然一級建築士でもあるんですけども、はい、施工技師管理技師であるとか、はい、珍しいの伝統建築診断士さんでもあるわけですね、はい、それから天橋作事組の会長ということで、
はい、
これについて今日はちょっとお聞きしたいなということで、はい、天橋作事組、はい、ちょっと耳慣れない言葉ではあるんですけれども、はい、京都市内で作事組というと、
はい、
町屋を守る大工さんたちが、はい、いらっしゃるということで、はい、お聞きになった方はいらっしゃると思うんですけれども、はい、それの同じ作事組。
そうですそうです。あの京都の京町屋作事組さんっていうのを、まあ、お手本っていうかねさせていただいて宮津でも作ろうっていう、
うん、
はい、
宮津を中心に、はい、そういう伝統の建物特にお住まいになるんですからね、
は
い、
そうです
ね。それを、保存していこうということですね、
は
い、
宮津にはあの三上家住宅っていうあの住宅で多分京都府で唯一重要文化財なんですけども、
うん、
そういうものがあって、うん、あと教会もねあのカトリック教会日本で2番目に古いんですけども、
うん、木造の
そういう木造です、うん、そういうものがあるんで、うんそれを守っていかないといけないと。でそういう思いからやっぱり何か自分たちで守ろう自分たちの町の建築は自分たちで守ろうという形で立ち上げたのがこの天橋作事組っていう。
あの当然あの都市によって、ね、あの結構建物っていうのは違うんですけれども、はい、京都市内の建物と比べて宮津ってやはり雪が降りますからそれだけ違うと考えていいんですよね。
一つ特色はねあのやっぱり雪の質が重たいんですよね。だからあの例えば北海道の雪とか、
はい、
ああいう長野の雪とかじゃなくてうん、雨がこう染み込んだようなすごく重たい雪つまり日当たりが悪いんですね。
重いのが乗ったら溶けないそのまま乗っていると はい、それに耐えるだけの太い柱に太い針、
はい
組み合わせが強固なその組み合わせであるとか、はい、そういった形、うん
だけじゃなくてね
だけじゃなくて
非常にね日当たりも悪くて、
うん、
丹後って山陰でしょ、日当たりが悪いだから平地がないで、非常に条件が悪いで経済もね離れてるんであのお金もないしょっちゅう建て替えることもできない修理もできないでそういう中で大工の技術っていうのが長く持たすっていうね
あ
いうのに変わっていったんですけどね。
なるほどね、はい、その例えば三上家住宅なんかは、はい大体どれぐらいに一番最初建てられた建物なんですか。
築ですか、うん、大体200年ちょっ 棟ぐらいですね。あ、まあ、途中で増築したりとか、火災にあったりしてるんですけど、今のが大体200年ぐらいですかね。
当然そういう、重要文化財であるとか、はい、すごくあのお金のかけた豪商の家というのももちろんあるんでしょうけれども、はい、そうじゃない、まあ、言ったら一般の方の家というのも、はい、伝統建築の建物というのは結構残っているもんですか？
そうですね、あの 農家の建物というのもいくつか残ってるんですけども、やっぱり宮津は城下町やったんで、町屋として、まあ、それは築80年ぐらいですかね、うん、から100年ぐらいのものが、結構残ってるんですけどね。
そういった建物に対しても、大工さんの技として、はい、宮津独特な、ま、技がそこにやっぱり込められていて、
そうですね、うん、長持ちさせるための技術とかね、うん、
そういったその大工さん、昔から面々と続いてきた技術を持った大工さんたち、はい、職人さんたちがいらっしゃってわけで、はい、現在に至るわけなんでしょうけれども、はい、今そういう方たちの動きというのはどういう形だったんでしょうか？
今最近はね、あのやっぱりこの不景気っていうのもあって、あの建物が建たないっていうのもあって、どんどんどんどん大工さんがいなくなってる。で、まあ、残ってる大工さんもいてるんですけど、若い子もいてるんですけどね、やっぱりそういう伝統建築的な仕事っていう機会が減ってきてるっていう形なんですね。
その、減ってきてる中で何とかしようと、何とかせなあかんということで、はいはい、この宮津の方で作られた天橋作事組ということなんですね、はい、どういう目的を持って、はい、動くことになるんでしょうか？
あの目的っていうか事業っていうか、っていうのはまずあの今町の中にどれだけ古い建物があるかっていうのを把握できてないんですね、
うんうん、
でおそらく半分ぐらいは潰されてるでしょうけども、まだまだ残ってるのが多分パラペット外すと見つかるとかね、
うん、
で住んでる方も分かってないんで、まず調査をしないといけない。で一つ調査事業として、宮津の町のマップを作っていこうっていうのが一つありますね。で調査した後はあの劣化診断ですよね、どのぐらい劣化してるかっていうのを見極めていく、うん、でそれからまあ観光的な価値があるのかどうか、でそういうのを調べていって、でどう直すか、どう街並みを保存するかっていうのをこう提案していく。それと並行してもう一つあの市民の方ですね、持ってる方が自分の建物が価値あるものだって知ってないですよね、
うん、京都市でも同じですけれども ね、
うん、で京都の場合はもう京都というだけですごく文化としてね、観光客も来るし、うん、あのあるんですけども、うん、宮津の場合はそうでもないし、だからあの、まあ、いわゆる、ね、あのプレハブがに変わっていくっていうのをなんとか防ぐと同時に、あの町の人が大切なものを再発見していく、そのお手伝いができればと思って、
うんうん、
でそれが結果的にこう宮津の町のもう一度再生に、ね、なっていくんだろうと思ってるんですけどね。
その職人さんたちというのは、はい、今やっぱりあの仕事量が減ってきてしまっていると、はい、その技術というのはその現場が少なければ少ないほど当然、はい、伝承する場が減っていくわけですけれども、それなんかも、昔の人に例えば教えてもらうような機会を作ったりとか、はい、そういうこともされる、
はい、そうですね、あの今ならまだ生きてるんですよね、
まだ、
うん、そういう技術を持ってやってた人たちがもう70代とかね、
急がなくちゃ
なってるんですけども、うんうん、体動かなくてもまだ頭がしっかりしてるおじいちゃんなんか何人かいてる、
うん、技術はちゃんと忘れてなくてちゃんと持ってると、はい、
だからもう今しかないんですけどね。
その、作事組実は、できたばかりで、
はい、
今から、さあ動き出すぞということなんですけれども、はい、4月からこの4月から動き出すと、
うん、その予定です
予定です、はい、ということなんで、はい、面白い活動が動き出すということで、ね、あの注目していきたいんですけれども、はい、この伝統技術を生かした伝統建築なんですけれども、はい、これやはりあのさっきも話をしてたんですけれども、その地産地消という面においては、はい、やはりもうずっと昔からやってきたことではあるので、はい、地元で循環してるとか、そうですね、そういったことにおいてもやはり観光都市を目指す京都府としては、
はい、
もうまさに目指さないといけないことですよね、はい、そういった面からも活動されてるということなんですけれども、はい、これ面白いのが宮津市バイオマスタウン構想というのがあっ て、それの一員でもあるということで、そうです、
はい、
もうぴったりですね、はいはい、この、天橋作事組、こちらの方に、興味がある方は、はい、大村工務店さんの方にご連絡していけばいいんでしょうか。
そうですね、あのまた電話番号とか、はい、あの発表していくと思いますし、ホームページも作りたいと思ってますので、
はい、
で事務局は今のところうちなんですけども、うん、また変わるかも分かりませんけどね、あの、はい、皆さんに広く発信していこうと思ってます、
うんうん、
はい、
その丹後地方の方でそういうお家を持たれてる方、実家がある方なんかも結構いらっしゃると思いますので、はいはい、ぜひ今後もね、この作事組の動きに私たちも注目していきたいと思いますので、
はい、
ぜひ期待してます、
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
株式会社大村工務店の大村俊和さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、今日はですね、いろんなお話を聞いておりました。で、今日高田実さん、ハバネロの商品についていっぱい、お話をお聞きしまして、アニア工事の寺町のお店もですね、ぜひぜひ行きやすいところですんで、皆さんに行っていただきたいんですけども、そこにはお菓子なんかもたくさん置かれてるんですか。
はい、ハバネロの商品以外に、私はあの京都のこだわりのですね、京の本間文塾というメンバーの商品も一緒に合わせて置いてますから、
はい、
ぜひそれを発掘してもらえたらありがたいですね。
辛いもの中心にということですか。
いえいえ、もうそのこだわりの食品を新生でもなかなかやっぱ売り先がないとか、そういうお困りのところのメンバーがみんな集まってやってるんですね。
ということですね。野菜とかそういった京都の地野菜だけじゃなくって、そんなあのいろんなこだわりの食材、いろんなものを扱っていると。
そうですね、あの宇治のお茶屋さんとか、そういうもう本当にいろんな業種の方が入りますから、ぜひご覧ください。
はい、ご興味のある方はですね、京都ハバネロの里本舗に、そちらのホームページをご覧いただくか、シノファームの方までご連絡ください。京都ひとまち出会いもん、この番組は京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。